どうも、オレンジです。
秋は柿が美味しいですよね。ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
見ること、聞くこと、起こること、捨てるところがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きなカルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうも、
東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンの二人です。よろしくお願いします。
お願いいたします。ドラマ語り、ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回は注目の2022年秋ドラマをチェックする第2弾でございます。
はい、
ということでですね、タネラジではドラマ語りという形で、まあいろいろとね、地上波でやってるドラマとか、ネット上で見られる配信のドラマとか、いろんなものを見ては、なんやかんや思ったことを報道するというコーナーをずっとやってきているわけですけれども、
はい、
先々週ぐらいかな、はい、2020年秋ドラマチェックの第1弾というところで、2022年10月ぐらいからかな、始まっているドラマについて、まあ第1話が終わった時点、もしくは第2話とかね、終わってる時点での感想みたいなものを一部のドラマについて、紹介してました。ファーストペンギンとかね、サイレントとか、うん、はい、孤独のグルメとかいろいろと、
うん、
帰らないおじさんとかね、これ見てるのかな、ポンさん、まだ商店街の
ピアニストとかね。
はいはい、
サイレント結構話題になってますよね。人からも聞いたな。
すごいことになってますね、今ね。社会現象みたいになっちゃってる、うん、はあ、そうですかって感じで見てるんですけれども。
ちょっとクールだね。はい。
はいはい。というところで、前回では紹介していないというか、まだね、第1話が始まっていなかったようなドラマが、その後も続々と放送を開始しまして、いよいよまあ出揃ったかな、ぐらいのタイミングになってきたので、そのドラマについてちょっとチェックしていければな、と思っております。
はい。
ではね、基本的にまあ、オレンジが見てるやつ順番に行っていきつつ、ポンさんがね、見てるのもあるかなと思うんで、そこでちょっと噛みついて、いただければなと思っているんですけれども。
ワン。
はい。では、順番に行きますね。まず一つ目、エルピス、希望あるいは災いというドラマでございます。10月24日からね、スタートしていて、もう第2話まで終わったかな、というところです。月曜夜10時、フジテレビ系という、まあ、カンテレというね、テレビ関西の方のテレビ局が作っているドラマになっていると思います。実在する複数の事件から着想を得て制作された社会派エンターテインメント、スキャンダルで落ち目となったアナウンサー、エナと仲間たちが連続殺人事件で犯人とされ、死刑が確定した男の冤罪疑惑を追う中で、一度は失った自分の価値を取り戻していくというところで、まあ、長澤まさみさん主演というところ、あとはね、脚本が渡辺彩さん、カーネーションとかね、いろいろと話題作を手掛けてきた渡辺彩さん脚本で、大根仁志さん、モテキとかね、やってきた演出家の方が演出を務めているというところでも話題となっている作品ですが、
はい、
まあ、まさしくここで言われる社会派エンターテインメントっていうのをドマシンで、しかもメディア側が、そのメディア側の内部の問題みたいなものを追求するみたいなところで言うと、かなりまあね、放送開始直後から攻めてるというか、まあいろいろな面で、まあ、賛否両論かなっていう、まああまり火のところはね、意見がどうなの、偏ってる感じもちょっとしてしまう感じではあるんですけど、まあいろんな話題にはなっていて、それこそ、うん、まあメディアがその冤罪事件、連続殺人事件の冤罪事件にある種加担したというか、自分たちが、まあ、当時ニュースとして取り上げて犯人像みたいなものを勝手に作ってしまったがゆえに、まあ、それは特定の単独のメディアというわけではなくて、いろんなメディアがそういうことをしたがゆえにそういうふうに今なってしまっているっていう問題とか、そのメディアが持っている問題とか、あとはそのメディアに対する、まあ、政権によるね、圧力の問題とかもちょっと描かれていく、あとはメディアの内部におけるね、この絵の ナというアナウンサーが参加しているとか出演しているフライデーボンボンかなっていう番組、情報番組、深夜の情報番組という設定ですけど、そこにおけるあまりにこう、報道精神はまあ情報番組に必要かというと難しいところではあるが、まあ、あまりにメディアという好機、ある種の好機みたいなものの立場を逸脱して、ちょっと緩い状態を続けているみたいなところの問題意識みたいなものも、まあ、描かれていく。さらには、まあ、死刑制度ね。この、まあ、死刑囚というね、判決が下ると、いきなり、こう、政治の判断によって死刑が下されるみたいなところも最新回では、紹介されていて、まあ、そこら辺の問題みたいなものも、かなり現実に寄せるというか、現実でなんとなく浮かぶようないくつかの事件とか、何人かの人物みたいなものが、まあ、名前を変えてではあるけれども、登場していくので、視聴者側としては、その現実に起きたことっていうものと、ドラマの中で描かれているものを、ある種重ね合わせるような形で、まあ、見ていくドラマにもなっていて、本当に毎回こう考えさせられることが多いし、単純にその表面的なもの、物語として描かれているものを見ているだけでも個人的にはやっぱ面白い。出演してるね、前田ゴードンさんとか、あんまり今までいいイメージなかったけど、なるほど、こういうこう何にも考えてないんじゃないかこの若造みたいなやつをうまく演じる。実はね、でも裏にいろいろ抱えて過去におけるある種のトラウマみたいなものがあるっていうものが徐々に描かれてはきてますけど、そこら辺のキャスティングも含めて、すごく面白いドラマ、勝負してるドラマだなっていうふうに個人的には思っているところですけれども、ポンさんどうですか？1話は見た？
いや、ちゃんと2話まで見ましたよ、 TVer で。
見てますか？なるほど。
いやー、いいですね、もう今日はね、これだけでもいいぐらい。
あら、いいね、うん、そんなにないんじゃないですか最近。
そうね、
松竹東急のドラマばっか見てた人が。
イエスともノーとも言いませんけど、
うん、はい、
いや、なんかね、主演の女優さんいらっしゃるじゃないですか。
長澤まさみさんですね。
長澤さんが番宣、はい、あ、そうですか。何か感じることあります？
はい、同世代感はやっぱりありますよ。あ、
そうなんだ。うん、まあ僕からはもう随分遠い方ではあるんですけど、なんかね、僕、はい、彼女が昔、はい、ロボコンっていうね、映画出るときに。
はいはい、随分昔だな。
そう。その時にね、は
い、高校生みたいな時、
ファックスインタビューがなんかしたことがあるんですけど、はい、まあいいや、そんなことは。とにかくね、なんかやっぱこう、過剰な表現みたいなことを基本的に排していく、まあ、映画っぽいといえば映画っぽい演出とかは、は
い、映像もね、うん、ちょっとバキッとしてますよね、いろいろ。
そうそう、なんかね、ちょっと表美しく見えたりするんですけど、うん、まあこれってなんだっけ、なんかいくつかね、こういうもうルックに見えてくるようなものって最近はね、 NHK のドラマで高校生が、はいはい、地域の首相、大統領。
17歳の帝国、
うん、
はい。
とかもそうだったし、あと最近、松たか子さんが主演してた。
はい、大桃村とは子。
はい。あれとかもなんかそういう。
ね、佐野さんですね。同じプロデューサーですね。
なんかね、見た目そんな感じで、まあ、もちろんそれだけではないんだけど、まあなんか、大人のトーンが普通に感じられるドラマってのはなかなか見ることできないじゃないですか。どうしても説明的な描写とかいうものを丁寧に入れてくれるドラマが多い中で、はい、あと、ちょっとね、うん、笑いどころですよっていうのを教えてくれるみたいなドラマが多い中で、
多いですね。
いや、このなんていうか、薄味なのに扱ってるものがさ、やっぱ派手な話題だから、うん、だから僕は逆に、俺社会派っても呼びたくないんですよね、今の感覚的には。
なるほど、なるほど。
そう、もうこれ基準にしてくんないかなと思うぐらい。
うんうんうんうん、
こういうベースで全然僕ら見れますよっていうのを、なんか、作り手には分かってもらいたいぐらいっていうか。
難しいですからね。視聴率低いですからね、エルビス、ね。
まあでももう、だからそういうことになっちゃうじゃん。だけど、まあ基準変えてもらいたいというか、うん、だから逆に言うと、なんかその、うん、政治部の記者みたいな人出てくるじゃん。
鈴木亮平さんが。
そう、西郷隆盛。西郷隆盛が出てくるとちょっと安心するよね。
西郷さんは優しい西郷さんですけどね。鈴木亮平、怖い方の鈴木亮平さん。
旧来のドラマっぽいニュアンスも鈴木さんにちょっと見て取れるじゃん。
はいはいはいはい。
でももちろん、そう、あれはああいう風な感じなんだけど、なんか、その辺のなんていうかな、ピントの合わせ方が、その見る側にも要求される感じとかがあって、これまたちょっと面白いなって思うんですけど、はいはい、 でもこれをなんか本当はどういうことなんだろうっていうふうに自分側のこの焦点の合わせ方を変えると急にその頭だ前田ゴードンの意味とかも変わるわけじゃん。
うんうんうんうん、
こいつが単に陽気な人みたいに描かれてることの恐ろしさみたいな風に見えてくると。
はいはい。
だから何普通のドラマも本当は深くいろいろ考えて作られてるはずなんだけど、うん、やっぱなんかちょっとこう、親切に作ってることでこっち側も油断するじゃない。
うんうんうんうん、
それが油断できないってことになった途端に、これはどうしようっていう風ななんか感じになってて。
なるほど、なるほど。
そうそう。で、これは、なんか、薄くですけど、今、ここにある危機と僕の好感度について、まあ、同じ脚本家の方ですけど、
はい、渡辺さん。
そう、これとかも、なんか通じるというか、油断できない感じ。
すごいキャラクター設計近いなと思いますけどね。だから結構これ、多分6年か8年越しぐらいの企画なんですよね。その間に今ここやってるから、うん、多分今ここにここでできなかったエッセンスを入れている気がするんですよ、
ね。ちょっとね、先に企画だったりオーバーラップしたりとかってきっとあると思うんですけど、はい、で、あともう一個、これはちょっと乗せすぎだけど、筒井真理子さんが出てるじゃないですか。
はいはい、ゴードンの お母さん役、弁護士ですね。
そうそう、これも怖いんだけど、筒井真理子さんの映画で、俺、横顔って映画あって、
はいはいはいね、
これも面白い映画なんですけど、
犬になってましたね。はい、
いや、これね、なんかその、キャスティングも、まあ、これは勝手な勘繰りですけど、まあ、あれもさ、やっぱその、事件報道にまつわる話なんですよね。
でしたね。
そう。はい、だからね、なんかいろんなものがここにこう、集約されていく感じとかがあって。
なるほど。キャスティングにそこら辺を想起させる何かがあるかもしれない。
そう。それはまあ、たまたまなのかもしれないけど、だから、要するに、一筋縄ではいかないっていう風な視点、いわゆるミステリーですよとか、うん、いわゆるこうですよっていう風なことに落ち着かない感じっていうのを、やっぱ作り手が、うん、見た目で見せてくれるっていうか、言葉でこういうドラマなんでっていう、その企画書見せてもらって、うん、はい、そうですっていう感じにならないところが、
なるほど。
そう、まあ、今の直感的なところではあるので、これ以降ね、うん、どんな風になるのかなっていうのがちょっと楽しみです。
うんうん。あ、いいですね。僕も楽しみにしております。どういう展開を、ね、まあ、その問題、冤罪事件自体は、ね、ある種、そんなに長く引っ張るような話でもないような気もするから、その先でね、どういうものを描いていくのかとかも含めて、ちょっと気になるところでありますけどね、
うん
うん。ありがとうございます。はい。では続いて、ここら辺からもパンさん見てないのもあるんで、サクサクいこうかな。ジャパニーズスタイル。こちらは、一応オリジナル脚本の本格嫉妬組むと銘打って始まったところです。金子茂樹さんっていう、コントが始まるとかの脚本家さんですね。がやったテレビ朝日のドラマ、土曜、毎週土曜11時半という時間でやってました。やってます。まだやってます。寂れた温泉旅館の限られた空間で30分間ノンストップの群像劇が繰り広げられるってことですね。中野太賀さんが主演で、中野さんの実家の旅館の窮地を救うために10年ぶりに帰宅した鉄郎というキャラクターがいますと。でもその老舗旅館の品格やサービスは消え失せていて、従業員が居座るくせ者の吹き溜まりと化していたみたいなところから始まって、嫉妬コムって、うん、まあ、最近で言うと三谷幸喜さんの誰かが見ているとか、僕は嫌いで初っ端から見なくなった、はい、香取慎吾、ね、
香取さん
が出てた、はいはい、香取慎吾が出てたやつとか、あとはその前で言うと、まあ、同じく三谷幸喜がやってた HR とか、まあ、いろんな
懐かしい
実験をなされているが、日本においてはあまり成功例みたいなものがちょっと難しいところではあったりする、うん、ジャンルではある、
うん、
まあ、もちろん海外ではね、昔から奥様は魔女とかいろんなものが作られていた、フレンズとかもそうかな、作られていたりするんですけれどもっていうところで、今回、まあ、シットコムっていうかね、僕にはちょっと演劇的なものに見えるんですよ。やっぱ舞台上にいて、うん、それをお客さんが見ていて、お客さんのリアルな笑い声とかも、なんかまあ音として入る感じ。そのリアルさが、いわゆるそのアメリカにおけるシットコムにおける仰々しい笑いがダッハッハッハみたいなのじゃないんですよ。 あははは、みたいなのが、少しずつ入っていて、あの、これはどうだろう、めっちゃ笑わせようとしたが、さっきのそのエルピスで言うところの、あざとさみたいなものは確かにないんだけど、リアルを追求したがゆえに、いわゆるなんかシットコムっぽい感じも、ちょっと失せてる感じがして、本当に舞台中継、もちろんカメラワークとかはすごく考えられてるから、舞台中継にしては、うん、まあドラマ並みの、あの、見せ方はできているんだと思うんだけれども、なんか、あ、シットコムか、っていうところもあるし、話としてはね、まあ、コメディなんですよ。まあ、シットコムもコメディ、シットコメディなんで、シチュエーションコメディなんで、それコメディなんだけど、
うん、
なんか、なんて言うんだろうな、ドタバタ劇みたいなものを演じるのは うまいんですね。中野さんとかうまいんですけど、
はい、
あんまりこう、笑いどころが、
ね。奥歯に何かが挟まってますね。ズバリどうなんですか？
金子さんに期待してしまったところが大きいんですよ。やっぱコントが始まるのすごく僕は好きだ作品だったし、その前の、うん、俺の話を聞けだっけ。あの、生田斗真さんがやってた。生田斗真さん。はい、はいはい。あの、日本テレビでやってたやつ、
はい。
俺の話は長いか、かな。
2話ですね。
それの、
はい、はい。
はい。金子茂樹さんは、なんか、まあ、好きな脚本家ではあったので、その、なんか、うん、なんて言うんだろう、ある種の、群像劇みたいなもののうまさみたいなものを感じてたがゆえに、
うん、
こういう場になると、そこら辺の、なんて言うんだろうな、セリフの面白みとかって結構消えちゃうよな、とか、
うん、
なかなかの大河にこういう仰々しい演技、当然うまいんだけど、
うん、
やらせちゃうのちょっともったいないな、みたいなところで、今のところまあ、第3話ぐらいまでかな。なので、まだまだこれから、もしかしたら物語的なところの面白さをこれから加えてくれる可能性はあるので、期待はしているものの、今のところはちょっと拍子抜けしているというところであります。でも、期待してます。このチャレンジ精神たるや僕は買いたいなとは思っているので、
うん、
ちょっと、新しい形のね、ドラマ、また出してくれてるんじゃないかなというところで、期待しているところでもあります。
はい。
あと、そっか、ちょっとこれ順番変えよう。ごめんなさいね。こっちの話でした。次に、真相は耳の中というものですね。
はい。
こちら金曜深夜0時52分からテレビ東京系でやっているもの。Spotify とテレビ東京によるポッドキャスト連動ドラマの第2弾ということで、第1弾は多分お耳に合いましたらですかね。はい。ポッドキャストを始める会社員3人組みたいなところのドラマありましたよね。
うん。
名前忘れちゃった。伊藤さん。はい、元乃木坂の人ですね、
はいはい。
が主演でやっていたドラマがありましたけど、多分それの第2弾というところで、それと同じプロデュースチームかな。堀井翔太さんだっけ。がやっている作品です。最近の、やっていた、プラモデル作るドラマ。とかも、確か同じプロデューサーのチームですね。だから演出のテイストとかエンディングの感じとかを結構ずっとお耳に合いましたらとか、に近い、あとは、中村徹が野球、
うん
うん、バッティングセンターでやってるみたいな。
はい、あのドラマ。塩原作のやつですね。
はい。あれも多分同じチームでやっていた作品だったりするので、
はい、
なんかそのテイストはすごく感じ、だからそれのね、今までのやつをまた加えて、その中村徹要素を加えてやってきた感じ。若い人たちのドラマ、若い人たちだけじゃなく、今回はその役を井原剛がやってるんですけど、
はい、
なんかその、なんか、若い、三原剛が一応だから主演で、捜査能力ゼロの崖っぷち刑事というのを演じてるんですね。
うん。
で、いわゆる、ま、刑事ドラマみたく、なんか本当あるあるな、殺人事件みたいなのが起きて、なんかそれの証拠みたいなのがいろいろと出されて、でもこのポンコツ刑事だから全然わかんなくてどうしようかな、どうしようかなって思ってて、
うん、
たまたま、そういう時聞いたポッドキャストがあって。
たまたま？
はい。たまたま聞くんですよ、これが、
はあ。
たまたま出会ってたまたま聞くんですけど、うん、これ誰が紹介されたのかなとかで、
まあ、いいよ
聞き始めてみると、
はいはいはい、
なぜか自分自身の事件に関わることを推理してる番組なんですよ、その番組が。
なんか面白がってそうじゃん、話聞いてると。
なんか設定はね、面白い。 そうで、そう。で、それで実際それを聞いてみた、聞いてみて、まだね、第3話、第2話のところでは、分かってないんですよ。誰がそのポッドキャスト番組やってるか分かってない、その刑事は分かってないんですけど、実はその刑事の娘さんが、すごい推理オタクで、なんか父親のその事件の話をなんか立ち聞きしたかなんかで、それの情報をもとに、なんか自分で組み立てて、それの、事件解決を、まあ、ポッドキャストで話す。だから、いわゆる名探偵コナンの毛利小五郎とコナン君の関係性みたいなものをやるわけです。
はい。
ポッドキャストで娘が話している話を、そのまま事件の解決現場において、
はい、
プレゼンテーションするっていう、毛利小五郎システムでやるっていう、
はい、
コメディーミステリーです。
うん、説明は分かったけど、面白がってんのね、これはね。
これはね、いや、難しいなと思って、面白いんですよ。やってることは、確かになんか今まで、どこのドラマでもやってないというか、似ていないものだったりするので、
うん、
面白いし、いわゆるそのミステリーパロディというか、いくつも描かれてきたミステリーの事件みたいなものを、まあ、パロディ化して、俯瞰からやるみたいなので言うと、まあ、面白い要素はあるんだけど、ちょっとあまりにその、ポッドキャストの絡め方が無理やりすぎねえかっていうのをちょっと気になっているところで、もうちょっとだからポッドキャストありきの番組だからこうなってしまったけど、ポッドキャストっていうのなければこういう話にはならないよなっていうところで、ある種の奇跡的なものが生まれているのは事実なんだけど、ちょっとノイズにも感じてしまうというか、リアリティラインはもうない状態ですよね。リアリティみたいなものは全くない状態でドラマが進んでいくので、
はい、
なかなかついていくのは大変だなっていうのは思っているっていうところですかね。
はい。ちょっと見たくなりましたよ。はい。
でもまあ僕にとっては癒しのドラマであり、井原剛が好きな人にとってはたまらない井原剛が見えると思うので、それは、はい、いいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。あとちょっとさらっといこうかな。これね、僕 TVer で見る、多分 TVer でしか見れないかな。地上波の番組ではやってないんですけど、永遠の昨日というドラマが NBS テレビなどでやっていますというところですね。
毎日放送ね。
はい。交通事故に遭った高校生の山村と同級生の青海が心を通わせ、生と性、生きると性交渉とかの性ですね。性を見つめる姿を描くというところですね。陽気なクラスの人気者高一と人付き合いが苦手な秀才という関係性で、一応脚本演出が最近も話題になりました映画、恋は光とかね。あとは、殺さない、ん?殺さない僕と死なない彼女だっけな。の映画でも話題となった、小林圭一さんという方が、脚本演出やってらっしゃって、さすがこうね、まあ、いわゆる BL 系のドラマですよ。原作小説も同名 BL 小説が原作らしいので、BL 系なんですけど、初回から、その BL の関係になってる片方が事故で死ぬんですよ。
うん。
で、事故で死んで、ゾンビでもないけど、なんか、まあ、元の姿のまんま生きてるんですね。
うん。
顔色は悪いんですよ。ああ、確かに死んでるっつって。まあ、クラスにも戻って、なんかみんな心臓を確かめたりして、ああ、確かに死んでるみたいな。でも、動いてるから、ああ、なんかそういう感じなのね、みたいな感じで、暮らしを続けるんですけど、なんか、そこら辺の、なんて言うんだろう。現実、なんか一要素、だからその死んでる人が動いてるっていう一つだけのそのフィクション性というかファンタジー性みたいなものがあるだけで、なんか普通の、まあある種その二人の男性同士の、まあ恋愛模様、友情模様みたいなものが描かれていく、そこら辺の、こう豊かさが増すというか、
うん、
まあ、本当には生きてないので、ある種の後悔みたいなのもあるわけですね。普通に生活してても、もしかしたらその先で生きている彼とこういうことができたかもしれないみたいなところも、こう並行して、視聴者には思わせながら見せるので、
うん、
なんかあらゆるところでなんかグッと来てしまうというか、あと、ある種、その人が死んだからこそ、なんか一歩踏み越えられたみたいな感じが描かれていて、
うん、
なんか、その設定一つで、なるほど、ちょっと面白いなっていう。まあ、だから死んでる状態だからね、いつそれの生命が終わるか分かんないわけですよね。いきなりプツンと終わるかもしれないしっていうところで言うと、うん、そこも含めてちょっと面白い切り口の、まあ、小説原作ではあるけど、あと映像がね、本当に美しい。小林さんの映像は、どの作品もすごいなと僕は思っているんですけど、映像がすごく美しい作品。あと、僕最近好きな、鳴海結衣さんっていう、 何が、無償ボケとかに出てた人なんですけど、
うん、
その女優さんとかも活躍しててね、それもキャラクターもまたいいんですよ、学級委員長みたいなキャラクターでとかっていうのが、なんかすごく見ていて、ああ、いいなと思う。まあ、30分くらいのね、サクッと見られる作品ではあるんですけど、毎週、なんとなくそれで見続けてるみたいなところがある作品です。TVer で多分まだ見れると思うので、興味あったら見てみるといいと思います。永遠の機能ですね。
はい。
あとこれ全く対極的な、これも MBS テレビ系でやっているドラマなんですけど、多分だから MBS だとこのドラマの後に永遠の機能がやってるのかな、恋と弾丸というドラマです。相反する世界で生きるヤクザの若頭と大学生が運命的に出会い、死と隣り合わせの状況で禁断の愛を育む姿を描く烈愛ラブストーリーってことなんですけど、まあなんか、ヤクザが出てくるし、なんか、エロい感じのシーンも出てくるし、みたいな。めちゃくちゃド深夜な感じなんだけど、
うん、
なんかそこら辺の、なんかヤクザ描写のところのクールさというか、ある種まあ、なんて言うんだろうな。いかにもな感じではあるんですよ。いかにもヤクザな感じ。いかにも夜の世界、みたいな感じを描いているドラマだったりするんですけど、逆に言うと最近あんまりそういうドラマって地上波のドラマ、深夜ドラマとかでもテレビ東京とかでもあまりやらなくなったようなタイプのドラマを、
うん、
あえてまあ MBS とかで、まあ深夜帯ではあるけれどもやってるみたいなところで、ちょっと懐かしさも覚えつつ、なんかなんかストーリーを追って楽しむというよりは、ああ、なんかこういうドラマ、なんか1枠あると面白いなと思って、なんか毎週見続けている感じですね、うんうん。だからストーリーがどうなると結構どうでもいいというか、なんか別にこの二人の恋愛関係がどうなったっていいし、結構ひどい目にこれから会ってくんだろうなみたいなことは想定される話にはなってるから、それはそれでいいんだけど、なんか、うん、なんとなく毎週こう見続けていけるそうな感じ。うん。があるドラマで、これもまたなかなか、攻めた切り口のドラマだなと思って見ているところでございます。
はい。
あと、まあ、これさらっと、まあ、1話しか僕見てないんです。早朝始発の殺風景というワウワウプライムで始まったドラマ、毎週金曜夜11時半という時間帯ですね。これなんといっても山田杏奈さんと奥平、大健さんかな、あ、健人さんだっけな、はい、っていう、若い、まあ、注目の俳優さん2人が主演しているというところが、注目していたドラマで、なんか、まあ、とある結構悲惨な事件があって、それの復讐を企てる高校生の話らしくて、初回そのなんか不穏な感じの山田杏奈さんが見られるだけでもなかなか面白いなと思って見始めてるとか、まだ始まったばっかりなんでね、これから、映像的にもさすがワウワウで、パキッとしたすごく綺麗な、映像でもある滝裕介さんってね、おそらくあれかな、大豆田とわことか多分言ってた人だと思うんですけど、演出に入っていたりするので、そこの演出面も含めてちょっと楽しみにしている作品でございます。これまだ始まったばっかりですね。
はい
はい。というところで、オレンジが気になったところで言うと、今言ったところですけど、ポンさんなんか他に見てるドラマあります？見始めたドラマ。
いやー、もう全然見てなくて、私が見てるのも仮面ライダー、うん、ギーツ、仮面ライダー X、仮面ライダーブラックさん、仮面ライダー3兄弟今見てるところですね。
多分他の見れると思うんですけどね、その時間でね。はい。
はい、そんなところで。
どうしたんですか？はい。あ、いいですよ。あ、お話ししてください。
いやいやいや。
どうですか？
まだ、いやーもう、まあ、仮面ライダーギーツは、見てます？
見てないですよ。ギーツって、ブラックさんはね、アマゾンで始まったの知ってますけど、ギーツっていう。
まあだからね、本当に、三者三様で、ギーツっていうのは、まあ、
はい、
令和版の、まあ、一応子供たちが見るような、だからちょっと小学校、高学年ぐらいが見るような仮面ライダーってこと
ですよね。アパタロー戦隊の前の時間とかですか？
そうかな。うん。なんかね、うん、まあ、ちょっと、上の男の子が見るようなやつなんですが、そうで、設定は、まあ、なんていうか、その最近のさ、エイペックスとか、生き残りゲームってあるじゃないですか。
うん、うん。
わかるかな。まあ、要するに、その、何人か集団で集まって。
みんなで殺し合ってっていう。
そうそう。で、最後に生き残った人とか、なんか目的達成した人が勝つみたいな。はいはい、まあ、スプラトゥーンとかも、ぼんやり言えば似てるんですけど、うん、で、この生き残りゲーム、まあ、古くはあれだよね。 バトルロワイヤルみたいなやつですけど、
はいはいはい、柴崎コ
ーチ、ね、そうそうそう、でまあ毎だからねライダーが10人とか、まあ本当はもっと何十人といるのかな、いて、うん、そのライダーが毎回どんどんいなくなっていくっていう話なんですね。
あらあら大変じゃない。
そうそうそうなんですよ。だからね今までのライダーと違って毎回多分リセットされちゃうんだよね。だこの前1位が決まったの一旦。
あら、
そう、そして多分また始まるんです、またライダーバトルが。
1位が倒されたってこと？
1位というかその生き残った人が1位になるんですけど、
はい、
そうポイントが一番高かった人が、でその人がまあ一応主役であるギーツが取って、はいはい、でまたもう一度戦いが始まるという感じなんですね。
イカゲーム方式だ。イカゲームシーズン2だ。
そうそうそうそう。そうだからイカゲームの要素も感じられるのよ、はい、まあそれぞれのエピソードがちょいちょいと出てくるみたいな、はいはいはい、でまあ人によってはそのいなくなっちゃうみたいなこととかもあるんですけど、うんうん、なんかねそういう風な構造でどういう風にやっていくのかなっていうのがまあちょっとその仕掛けとしてね面白いし、うんうん、今までと比べてなんかちょっとだけ残酷描写があったりするのがちょっと特徴ですかね、は
い、ああその時間帯
の、そうあのね、まあ人を殺すっていう要素がちょっと前に出るっていうか、これ多分、うん、ライダーゲームが終わるたびになんか世界が元に戻ってるらしいんですよ。だからどんなに壊してもまた元に戻ってるからっていう風なことなんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうんうん、
まあそんな感じだから現代で仮面ライダーやったら何ができるか、仮面ライダーっていう枠組みでどんな遊びができるかっていう風なことの実験場っていうのがまあこの仮面ライダーシリーズだと思いますよ。
なるほど、
はい、でまあ X はまあだから昭和のさもうライダーブームが一旦ちょっと落ち着いたぐらいのところなのかな、どうしようって悩んで、初代ライダーの力を受け継いだ V3 がなんかいて、その後に海のライダーっていうことになったわけ、今回は。
海のライダー。
そう。だから海で活動する用のために生まれたんだけど。
バッタであろうと、うんまあ、バイクもそうだし、うん、全部ダメじゃん。
ちゃんとそのバイクは水中も、行ける。
なんでね。
クルーザーっていう。
そうしなきゃいけないんだ。なんでだ
ね。もうね、そんなね、何十年前に、やったことを突っ込まれても俺困るんですけど、
うん、
そうでなんかだからね、まあ今見るとやっぱ懐かしさもあったりもするんですよ。だから時代をもう確認するっていう感じかな。なんかそうそうそう、割とワンパターンの中でもあこういうやり方があったんだなとか、なんかそんなことを思ったりしますけど、うん、そしてまあ仮面ライダーブラックさん
ですね。はい、それは見てますよ僕は。はい。
うん、そう。で、仮面ライダーブラックさんっていうのは、まあ、最近その仮面ライダー何十周年みたいなところでやっていて、はい、で、もともと仮面ライダーブラックっていうシリーズがあって。
はい、らしいですね。なんかそういう話もちょっと
ました。これもね、多分知られてないんでしょうけど、いわゆるその仮面ライダーが、まあ、平成シリーズとして復活した仮面ライダー、小田切丈がやってたシリーズがあるんですけど。
ほうほう。
はい、アギトの前、名前今思い出せないや、
僕は知らないですよさすがに、はい、
その仮面ライダーが割と有名なんですけど、
はいはい、
その手前ですよね、その手前に、やってた、まあなんていうかちょっとこう昭和の香りもさせながら、はいはい、ハードなノリを、どうやって現代に蘇らせるかみたいな、そういう、まあシリーズがありまして、
それがブラック。
そうで、これすごい人気で、ブラックがあって、その後同じ人が主演で、仮面ライダーブラック RX っていうシリーズもあったんですよ。だから普通ほら仮面ライダーって代ごとに変わっていくんだけど、ここの場合だと同じ主人公が、まあブラックがパワーアップするっていうことなんですけど、そういう形で続いていったシリーズで、まあ当時はまあ一応人気のシリーズで、でね、ちょっとだけ、怪奇色が前に比べて強くなったんですよね。
怪奇。
そう、なんかその組織たちがちょっと気持ちが悪いっていうか。
なるほど、なるほど。
そう、もともと仮面ライダーシリーズって、初期の1号の1話とか見てもらうと分かるけども、めちゃくちゃ暗いのよ、シーンが。
お
ー。で、暗闇の中で、部屋の中でコウモリとかクモがやってきて、うやーみたいな。だから子供たちもきっとちょっと怖かった、みたいな感じではあるんですけど、まあそういうふうなことを踏襲しながら、物語性も膨らましつつ、 アメミヤケイタさんっていう風なクリーチャーデザインとかすごい得意な人がデザインをやって、うん、敵ももうなんかネバネバとかビヨーとかするのすぐやるみたいな、触手バリバリみたいな、なんかそういうのもやってて、まあ、仮面ライダーブラックってのはそういう意味で結構エポックメイキングで、まあ、さらに、まあ、敵との、劇的物語も複雑だったりしたんだけど、多分それを、そのいわゆる仮面ライダーのアグレッシブな部分を何かできないかってことで、まあ、ブラックを選ばれたんじゃないかなということで、それのリメイクではなくて、はい、精神的なものを引き継いだだけの、まあ、全く違う作品と思ってもらっていいと思います。
キャラクターとかも全然違うんだ。
まあ、一応二人出てくるじゃないか。仮面ライダーであろう二人みたいな。
は
い
は
い、
石島秀俊と中村さん。
そう、はい。あれは同じなんですよ。で、ゴルゴムって秘密結社も一応いいんだけど、まあ、今回だと政党みたいになってますよね。
まあ、国の与党ですよね、あれ。
そうそう。でね、この与党になってるのは、実は、もともとの仮面ライダーが、
うん、
まあ、これ、ネタバレっちゃネタバレなんですけど、石ノ森先生が書いてた仮面ライダーの本当の黒幕っていうのは、一体誰なのかっていう風な話が最後出てくるのね。
へぇー。
ちゃんと元の原作にも仮面ライダーっていうのはどういう存在で、その憎むべき敵とは一体何かっていうふうなことが描かれているんですよ、実は。
今のブラックさんの設定で言うとかなり奇想天外な感じですけどね。
そう、まあね、ちょっと解説がごめんなさい、解説がちょっと長くなってしまいましたけど、僕はだからそういう原点の仮面ライダーの設定と、それからまあ仮面ライダーブラックっていう新機軸、うん、ちょっと怪奇っぽいところを混ぜ合わせて、うん、まあもうちょっと細かく言うと、仮面ライダーって何度も原点回帰しようとしてて、
うん、
映画の作品とか、なんかいろいろそういうふうなことで、気色の悪い、本当にバッタバッタした仮面ライダーが何人も出ているんです、実は。だその辺を彷彿とする大きなお友達も多分いるんじゃないかなというふうに思いますけど、そうそう、まあまあそれはちょっと解説ですけど、まあ僕が見た感想として、僕1話しかまだ見てないんですけど、
はい、
いや、なんかオレンジさんがね、怖い面もありますよって話をしてたから、
えぐい、きつい、その後の話もなかなかきついですよ。学生運動の話になりますからね。
そうなんだ。いや、僕はね、そのまあ前に仮面ライダーアマゾンが腕をちぎるシーンがあるみたいな話とかなんかしましたけど、
はいはい、
まあなんかそういうひどいシーンもあるだろうなと思いながら、まあ言わないけど、あのシーンとかは結構ホッとするんだよね。なんか特撮なんだっていう気持ちもあって。
あれ特撮感感じますか？
それはちょっと見慣れてるとか、まあそのいろいろね、そのマーベルとか見てるとピンとこないとかあると思いますけど、まあ僕は割と一つの、いや、あんなのないよ。あんなの仮面ライダーでないから、いや、怖いな、怖いけど、でも、一応作り物が理解できてて、
はいはいはい、
首を落とす理由はなかったんじゃないかなとか、個人的には思いましたけど、あれをね、多分怖がらせるためだけだよね。わかんないけど。
もう間違いなく死んだよな、こいつは、うん、っていう確認をされますよね。
設定があるのかもしれない。まあ、でも俺がやっぱ怖いなと思ったのは、まあ、これは、実は、仮面ライダーアマゾンっていう最近のアマゾンプライムでやってた仮面ライダーシリーズでも出てきたんですけど、はい、怪人と人間の共存っていう問題を、
はいはいはいはいはい、
まあ、まさに現代で言えば、まあ、いわゆる差別の問題だとか、まあ、もしかしたら僕たちが目にしてることみたいな感覚で描いてるっていうところの方が俺はめちゃくちゃ怖かったですよ。
いや、もうキングオブコメディね、今野さんのあの一派っていうのは完全に今の言うける芝木隊とか、まあ、極右の人たちと同じものですもんね。
そう。でも、じゃあだからそう思うと、僕らは本当にフラットな側に いられるのかなっていう気持ちすらしてくるわけ。
確かにね、その主人公なのか、あの女の子とかはね、の設定とかうまいですよね、やっぱりね。
そう。だって、僕らって仮面ライダーは正義で、怪人は悪だってずっと思ってたわけじゃない。
ごめんなさい、僕そんなカメラで撮ってないんで、そのあれは分かんない。
まあ、でも一応それは、まあ、そう、分かるには分かるじゃない、うん、
はい、
その重力みたいなものは。
ショッカーっていうのね、そうそう、悪いのかなっていうのは。はい、
だけど実際 X 見るとものすごく優しいやつらでさ、
あらあら、
そう、そう、人を逆さづりしておいて、で X やっつけるぞっつって X やっつけたら、その人たちをちゃんと上から助けて、人質を助けて連れて回るっていう優しい人たちなんですけど、でも怪人が本当は悪なのかっていうふうなこととか、まあよくね、戦闘員の日常を描くみたいなコントみたいなのもあったりしますけど、はいはい、
うん、
なんかそこを突きつけてきた時にめちゃ怖いなっていうか、やっぱなんか人間が一番怖いのよね、なんとなくだけど。
はいはいはい、はい、
そうっていうのをメインに据えながらややこしいドラマをやっていく、まあ、かついわゆるケレン味みたいなものだけで見せないあたりの演出とかは、まあ、1話だけなんですけどちょっと面白いなというふうに思っているんだけど、でもちょっとやっぱライダー知識がないと苦しい人もいるのかなと勝手に思ったりもしましたが、オレンジさんどうですか？
この辺があった上でも、うん、なんて言うんだろうな、いかにもこうなんか政治的なことをやろうとしてる感が濃く見えちゃってるのが、うん、なんかあんまりうまくねえなっていうのを思っちゃう。やっぱそれは白石和也さんの、師匠さんであるところのあれ、名前でした。あの、監督さんのイズムとかを多分引き継いでる、かなりエッセンスとして、それこそ学生運動の描き方とかも、色濃くそういうのがあるんだろうなと、こういうことを確かに、あの、白石さんはやりたかったんだろうなと思うんだけど、
うん、
あんまりそこら辺と、やっぱその仮面ライダーっていうフォーマット、を使っていくと、まあもちろんさっきポッポンさん言った通り、そもそもの石森先生はそういうことをやろうとしていたんだっていうことはわかるんだが、
うん、
今ドラマとしてやる上でのその食い合わせの悪さみたいなのはちょっと感じてしまうかなっていうのと、うんうん、そのリアリティ路線を追求しようっていう中でのそのやっぱ怪人とかのキャラクターのいきなりそのなんていうの、西島秀俊がいきなり怪人に変身したり、中村智也さんが変身したり、他のキャラクターもみんな日常生活普通の人間の格好をして生きてるのに、いきなりあの、いわゆる被り物の怪人に変わる感じとかのリアリティラインの浅さというか、リアリティのなさみたいなところのバランスの取り方が、ちょっと見てる側としては取りにくいなっていうのはありますね。
まあ、あれを、あの、多分普通の仮面ライダーはそういうものっていう歌舞伎的に見る方が正しいんだと思うんだけど、
なるほどね。なるほどね。
でも今回は、やっぱそこら辺乗り越えようっていうすごい難しさがあって、だから映画とかもカメラでやってるけど、やっぱり見てらんないんだよ、結構ね。あの、
あらあら。
だけど、今回はそこを、まあ役者さんのね、その、キャスティングだって全然普段と違うから、乗り越えたいんだろうなと思うがゆえに、この仮面ライダーとか怪人っていうものを、どれぐらいその何かの例えとして理解できるか。だからちょっと強いてるよね。強いてるけど、この例えじゃないと伝えられないことっていうのがあるだろうっていう、そういう意思だと思いますけどね、一応。
なるほどね。まあ、例えにしては直接的すぎるんだなっていうのがね。
ああ、まあそうなんだ。うん、なるほどね。うん、そう。だからまあ僕は、なんかそのやっぱその仮面ライダーというか、そのやっぱね、正義を語るとか子供たちに、をベースに原点として始まった物語がどういうバリエーションで広がっていくかを、もうすでに、
ね、そういう目線で見たら多分面白いと思います。だってそれこそ今度ね、新仮面ライダーがやるわけですから。
あの、そうなんだよね。まあ、なんか面白いです。だからどこを面白があるのかなとか、どこがヒーローっていうことなのかなとか、まあ、あと一般的な正義って何なのかってことを考え直す作品としてのバリエーションは、まあ、比較するにはあまりにもめんどくさいですけど、はい。ちょっと見てもいいかなと思いましたね。
絶対そこら辺安野さんやってきますよね。原点回帰プラス現代の問題に照らし合わせるみたいなね。
そうね。まあ、そもそもバッタであるっていうところら辺をね、どうするのかとかね、ありますよね。
ありがとうございます。ちょっとね、そろそろ長くなっちゃったな。他にもね、いくつか配信ドラマで、モダンラブ東京とか、あと、四国踏んじゃったはあんま面白くなかったけど、まあ、そういうのね。あらら、ドラマとして始まっていたりするので、そこら辺もまた機会を見てもうちょっと進んでいったら見ていこうかなっていうのと、あとね、あの前回紹介したの中でもまだまだあの続いて見ているドラマとかも結構あったりしますので、また終わったタイミングとかでもちょっと振り返っていければなと思っております。はい、はい、というところで今回はドラマ語りとして2012年秋の注目ドラマについてチェックする第2弾をお送りしました。お相手はオレンジと、
鎌倉殿の13人、ちょっとなんか苦しい気持ちで見ております、ポンでした。
タネラジ、また。